こんにちは、のりぴです。恋愛セラピストをしています。今日はですね、アラサー婚活、なぜ私だけ恋が暗礁に乗り上げるのかということについてね、お話をしていきたいと思います。いや、これね、あなただけではありませんよ。暗礁に乗り上げてしまったと感じているね、婚活女子はたくさんいらっしゃる。というか、まあ、うまくいってない人のほとんどはそう感じているのではないでしょうか。ということで、今日はそんなあなたに伝えたいことということでお話をしていきますけれども、このね、暗礁に乗り上げるというのは、こうニッチもサッチもいかない、動けない状態っていうことですよね。うん。で、まあ、そういった暗礁に乗り上げている時って、暗礁に乗り上げるっていうのは意味合いとしてはですね、こう船がね、海をこう渡っている時に、暗礁に乗り上げて動きが取れなくなるところから、思いがけない困難によって、事柄の進行が妨げられることということで、ことバンクというところには書いてありますけれども、そういった時に、つまり船が暗礁に乗り上げてしまった時ですね、どんなことをするかっていうと、まあ、いくつか考えつくと思うんですよね。助けを呼ぶとか、暗礁に乗り上げるっていうことは、まあ、そうそう深くはないところかもしれないということなんで、自分で泳ぐとか、ちょっと危険ですけどね、あとは船の中にあるものを探して、ちょっと見直してみる。中にあるものを見直して、こう何かこう使えるものがあれば、それを使うということですよね。なので、それ、まあ、暗礁に乗り上げている、婚活で暗礁に乗り上げている人がどういうふうに当てはめるかっていうと、助けを呼ぶっていうのは、もううまくいっている人の話を聞くですね。こんな時どうしたらいいのっていうふうに聞く。あとは泳ぐっていうのは、まあ、自力ですよね。今婚活アプリをやっているんだとしたら、それを、まあ、さらに自分で別な人をこう探してみる。またはこうプロフィールを変えてみたりとか、写真を変えてみたりとか、今の状態のまま泳ぎ続けるということですね。船を使わずに自分で泳ぎ続ける。あとは中にあるものを見直すということで、今度は自分の中を内省するというか、自分の状況をこう感じて見直してみるというような、まあ、いろいろな方法がありますけれども、もう一つありますよね。で、このもう一つがすごく大事なことなのかなと思って、今日はここを中心にお伝えをしたいんですけれども、動けない状態が、まあ、暗礁に乗り上げているとしたら、これ暗礁というふうに捉えずに、もうなんていうのかな、暗礁っていうよりかはですね、こう日も幸もいかない状態が来たということはですよ、視点を変える時が来ているということですね。物の見方を変える時が来ているというふうに捉えた方がうまくいく可能性はいいです。あります。どういうことかっていうと、もう長いことその同じことをチャレンジをしてきて、それがうまくいってないということで動きが止まってしまったっていうことなので、まあ、同じ船にそのまま乗り続けていてもですね、うまくいってないわけですから、これはもう次の方法を考えましょうというところに来ているということなんですね。で、今まで婚活するにあたって使っていたものを一旦やめてみる。だってうまくいってなかったものをそのまま続けていたって、うまくいかない証明は自分が一番しているわけですから、やめてみるということですね。マッチングアプリがうまくいかないのだとしたら、それをやめてみるということですね。じゃあ、マッチングアプリをやめて何をするのかっていうところになってくるんだけれども、そもそもそのマッチングアプリをやっている時に、喜びとか楽しみとかワクワク感を感じていたかどうかなんですよ。それを感じていた人は割とこう結果に結びついていることもあるかなと思うんだけど、自分がこの婚活アプリとかね、結婚相談所でもいいんですけど、喜びとかワクワク感を持ってやっていたかどうか、それがなかったんだとしたら、うまくいくわけがないというのが一つありますね。だって結婚生活ってワクワクして楽しみにしているわけですよね。まあ、恋愛にしてもそうですよね。ときめきの気持ちとかワクワクする気持ちをして恋愛をしたいとか結婚をしたいというのがあるのにもかかわらず、その手前の段階でワクワク感が全くないとしたら、ワクワク感のないものの向こう側にワクワク感ってあるんでしょうかねっていうことになっちゃうじゃないですか。 だから一旦婚活アプリなり結婚相談所をやめてみて、じゃあ私はどんなことだったらワクワクするのかなっていうことをやってみるということなんですよね。ワクワクっていうのがわからなかったら、楽しいなって思えることとか、これ私嬉しいなって感じることだとか、何でもいいと思うんですよ。でもしそのワクワクとか喜びとか楽しみとかっていうのがわからないんだとしたら、それはそれでそっちが大問題になってくるので、それはね、のりぴ塾に来てください。はい。で、ワクワクとか楽しみとか喜びとかは分かるんだけど、じゃあそれをどういうふうにその婚活の部分で感じていったらいいのか分かんないっていう方はオンラインサロンに来てください。ただし恋愛の悩み方のりぴの隠れ家の方では、そういった心のね、仕組みについてもお話をしていってますのでね。ですが自分でもできると思うんですよ、そういうワクワクとか楽しみとかって。日々小さなことでも感じるじゃないですか。何か美味しい食べ物を食べる前だとかね、そういう、なんだろうな、これ美味しそうだな、このレストランに行ってみたいなみたいな気持ちで、そこのお店がなかなか取れないお店が予約が取れたら嬉しい、やっと行けるみたいな気持ちになるじゃないですか。そういう気持ちです。で、そういう気持ちっていうのを、ちっちゃい気持ちを見つけるのが得意な人っていうのは、大きな喜びも当然見つけやすくなるんだけど、ちっちゃい喜びにすら気づかない人っていうのは、大きな気持ちにも、ね、気づきにくいんですよ。だから一日の中でどんないいことがあったのかなっていうことよりも、一日の中でこんな嫌なことがあったっていうことばかりが目についている人は、そういう喜びとか楽しみにも気づきにくい状態に、自ら暗礁を乗り上げるステージに上がっちゃってるので、それ一回その状態の中で助けを呼んだり、自分で泳ぐとか船の中にあるものを見直すってやっても、なかなか気づかないんですよね。だとしたら、一回そのワクワクしない状態をやめて、そしてじゃあ自分は一体どんなことに喜びとか楽しみ感じてるんだろうっていうところに一回立ち戻ってみる方が、より現実的かなというふうに感じます。はい、ちょっとね、身の回りを探してみてください。あなたの周りにも必ずあなたが感じる喜びとか楽しみとか幸せな気持ちになれるものがあるはずなんですね。お洋服買う時も、これを着てどんな気持ちでお出かけしようかなっていうのを感じながらお洋服を買うでしょうし、冷蔵庫にある食べ物も、これで美味しいお料理を作ろうって思ってこの食材を買ったんだろうし、それをただ自分のお腹をとりあえずいっぱいにするために、まるで家畜の餌のような、家畜だってこの餌美味しいなって思って食べてますよ。でそれをただ単にとりあえずお腹になればいいみたいな感じの気持ちで食材選んじゃってたら、味も素っ気もないじゃないですか。で、味も素っ気もないものを作っちゃうんですよ。だからどんなちっちゃなことでも喜びを感じるっていうのはすごく大事なこと で、喜びを感じるというか、喜びを感じるように自分をこう日々楽しくしていくっていう工夫も大事ですしね。うん、そういったところに立ち返っていったらですね、暗礁に乗り上げるなんてことは起こらないです。はい、ということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ご感想や、それからなんかこういった質問ですね、ありましたらレターの方からお待ちしてます。それではまた、さようなら。